広報柳井2021年3月11日号。日だまりの暖かさが日ごとに増してくる季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、農地を守る2ページから5ページ、ピックアップ6ページから9ページ、姿勢だより10ページから15ページ、健康&すくすく16ページ、町の出来事16ページから17ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、4月の献血、市の人口、18ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後記、19ページ。季節の便り、山口フラワーランド、20ページ。別刷り、カラーで、消費生活センターからのお知らせ、春のスマホデビューがあります。表紙、担当は中原です。4ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2021年3月11日号、ナンバー338、市章https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。張り替えが完了した芝生で少年野球教室、2月20日、ビジコム柳井スタジアム。ビジコム柳井スタジアム、柳井市民球場の芝生全面張り替えに伴うこけら落とし事業として開催された少年野球教室の様子です。教室には9チーム約140人の少年球児が参加し、捕球や打撃などについて高校球児らから指導を受けました。なお、新しい芝は甲子園球場などプロ野球選手が使用するものと同種とのことです。2ページ、特集、農地を守る、有害鳥獣被害対策の現状、5ページまで。柳井市では平成22年頃からイノシシやサルなど人や農作物に被害を与える、いわゆる有害鳥獣による農作物被害が増加しています。今回は農作物被害の防止に取り組む柳井市猟友会の活動を紹介します。問い合わせ、農林水産課、電話 22-2111、 内線355。紙面上部、見出し背景に箱罠にかかったイノシシの写真が掲載されています。地区ごとのイノシシ捕獲頭数比較。柳井市の地図が掲載され、地区ごとのイノシシ捕獲頭数が平成22年と令和2年の棒グラフで示されています。読み上げます。伊加地地区、平成22年31頭、令和2年94頭。ひずみ地区、平成22年28頭、令和2年60頭。柳井地区、平成22年42頭、令和2年78頭。大畑地区、平成22年36頭、令和2年115頭。与田地区、平成22年0、令和2年4頭。新庄地区、平成22年4頭、令和2年5頭。伊保之庄地区、平成22年1頭、 令和2年222と厚木地区平成22年令和2年175と平郡西地区平成22年令和2年125と平郡東地区平成22年令和2年106と棒グラフを終わります。柳井市全体平成22年142と令和2年984と有害鳥獣の傾向、イノシシの捕獲数は伊保の庄、厚木、平郡地区で激増しています。イノシシは泳ぎが得意で、本土から数十キロ離れている平郡島や他の島にも泳いで渡ります。平成26年頃からは猿の出没も柳井市全域で増えており、イノシシに次いで多くなっています。近年では鹿やヌートリアといった今までは市内に存在しなかった動物も捕獲され始めています。令和元年に高次郎地区で捕獲されたヌートリア、体長約80センチメートルの写真が掲載されています。3ページ。農地を守る柳井市猟友会。柳井市猟友会は狩猟を趣味とする人たちを中心として昭和32年に発足しました。有害鳥獣による農作物被害が急増している近年は、地域の農地を守るために入会する人が増えており、趣味としてのみならず農作物被害の防止を目的とした活動も多くなっています。現在の会員は99人、30代から80代まで年齢も職業もさまざまな人が所属しており、年に数回の安全対策や捕獲などの研修を受けながら技術の向上に努めています。過去に行われた秋のカワウ・カラスの駆除会に参加した会員たちの集合写真が掲載されています。狩猟にはさまざまな猟具を使用しますが、中でも柳井市猟友会で使用されることの多いイノシシ用の足くくり罠と箱罠について、それぞれの達人にお話を伺いました。足くくり罠、達人に聞きました。足くくり罠の名手、国重義美さん84歳。国重さんの写真が掲載されています。職業無職、入会年昭和32年、最多捕獲頭数年90頭。足くくり罠本体と設置イメージの写真がそれぞれ掲載されています。足くくり罠本体の部分の名称が記載されています。踏み板、ワイヤーガイド、アーム、バネ、ストッパー。設置手順、丸1、設置する獣道に穴を掘り、穴の上に踏み板が来るように罠を置く。丸2、一方が輪状になった専用ワイヤーをワイヤーガイドに通して輪状部分を踏み板の上に置き、ワイヤーの反対側を木などにくくりつける。丸3、踏み板と輪状のワイヤーの間に紙などを敷き、上から土をかけて隠す。仕組み、丸1、イノシシが踏み板を踏むとストッパーが外れ、バネの力でアームが伸びる。丸2、ワイヤーがアームに引っ張られて輪が締まり、イノシシの足を縛る。達人のお話。20歳から猟友会に加入し、今年で64年になります。当時は食糧難ということもあり、狩猟は趣味であると同時に貴重な食料を確保する手段でもありました。猟犬を連れてグループで狩りをし、自然の恵みに感謝しながら家族や地域の人たちと 美味しくいただいたものです。足くくり罠は餌でおびき寄せる必要がなく、広い設置スペースを必要としないため場所を選びません。経験と研究を重ね、罠にも日々改良を加えており、自分の思い通りに捕獲できたときは経験と努力が実を結んだと実感します。今後も後継者育成に力を注ぎながら、生涯現役で頑張っていきたいと思います。90歳まで狩猟免許の更新を続けたいと語る国重さん。国重さんの写真が掲載されています。重ねた年月を物語る手は、今でも細かい作業を難なくこなす。罠の細かい作業をされる国重さん手先の写真が掲載されています。4ページ箱罠。達人に聞きました。箱罠捕獲隊長信川春夫さん73歳。信川さん横顔の写真が掲載されています。職業会社員。入会年昭和46年。最多捕獲頭数年160頭。箱縄の写真が3枚、丸1から丸3まであります。設置手順。丸1、イノシシの通る場所を推測し罠を設置する。丸2、両側のゲートを開けてストッパーをかけ、おびき寄せるための餌として米ぬかや自然薯のくず芋などをまく。丸3、罠の中にイノシシが入った形跡があれば、蹴り糸と呼ばれる糸を仕掛ける。仕組み。イノシシが蹴り糸に当たるとストッパーが外れ、両側のゲートが閉まる。ゲートが閉まった状態の写真があります。信川さんの1日かける365日。4時起床、5時罠の見回り開始、イノシシの行動確認、餌の散布、蹴り糸の設置。7時罠の見回り完了。9時出社。17時退社。罠の見回り開始、イノシシの行動確認、餌の散布、蹴り糸の設置。19時罠の見回り完了。達人のお話。昭和46年に猟友会に入会し、今年で50年になります。当初は趣味として狩猟を始めましたが、最近では農作物被害防止のために駆除を依頼されることが多くなりました。箱罠を設置する際は近隣住民の話を聞き、イノシシの足跡や餌場、水場の位置など現場の状況を見て位置を決めます。始めた頃は経験も浅く苦労しましたが、努力と試行錯誤を重ねた結果、うまく捕獲できるようになりました。そうは言っても相手は自然と生き物、思い通りにならないこともあり、日々勉強です。10年間毎日欠かさず行っている箱罠の見回りも新しい発見があり、面白いから続けられます。捕獲に協力してくださる人に感謝しながら、これからも地域の人に喜ばれるよう頑張っていきたいと思います。信川さんの正面写真が掲載されています。365日間、早朝も夕方も山道を上り下りする信川さん。毎日の日課だから せんないと思うことはないと笑顔で一言。
5ページ、担当は水戸です。8ページまで。猟友会会員を募集しています。捕獲を行うためには、狩猟免許を取得し、関係機関の捕獲許可を受ける必要があります。免許取得のための補助制度や、有害鳥獣を捕獲した際の奨励金などもありますので、詳しくは各所管窓口に問い合わせてください。狩猟の際に着用するオレンジ色のベストと帽子の写真が添えられています。捕獲を行うために必要な手続き。 狩猟免許を取得、その後柳井市猟友会に入会、そして捕獲許可を受ける。狩猟免許を取得、免許取得手続きに関すること、問い合わせ、岩国柳井農林水産事務所、電話 0827-29-1567、 補助制度に関すること、問い合わせ、市農林水産課、電話 22-2111、 内線355、柳井市猟友会に入会、入会手続きに関すること、問い合わせ、市農林水産課、電話 22-2111、 内線355、米印別途市から猟友会事務局に連絡します。捕獲許可を受ける、許可手続きに関すること、問い合わせ、市農林水産課、電話 22-2111、 内線355。会長のお話、柳井市猟友会会長、増浜哲之さん、73歳。増浜さんの写真が添えられています。私の入会のきっかけは、近所にイノシシが出始め、実際に被害に遭った農家さんに話を聞いたことでした。先輩からの勧めもあり、地域の農地を守るため、狩猟免許を取って猟友会に入会しました。捕獲したイノシシを見て、かわいそうに思うこともありますが、被害を減らすためには仕方ないという気持ちもあります。現在、猟友会には99人の会員がおりますが、会員の高齢化や有害鳥獣の増加により、現在の会員だけでは駆除しきれないのが現状です。初心者でも会員が狩猟方法や肉のさばき方などを丁寧に指導しますので、興味のある人はぜひ一緒に活動してみましょう。若い世代や女性の入会も大歓迎です。誰でもできる鳥獣被害防止撃退術。近年、集落や町中でもイノシシや猿などが出没しています。遭遇しても何もせず見過ごすと、人間に慣れて頻繁に出没するようになります。被害を防止するため、地域の皆さんで以下のことに取り組みましょう。米印、くれぐれも安全な場所で実施してください。家庭内にある道具や車のクラクションなどを鳴らして追い払う。残飯や野菜のくずなどを家の周りに置かない。収穫しない野菜や果物などを農地に放置しない。イラストが添えられています。6ページ、ピックアップ9ページまで。新型コロナウイルスワクチン対策室、ワクチン接種の準備を行っています。市では市民の皆さんへ新型コロナウイルスワクチンの接種が円滑かつ確実に実施できるよう、健康増進課内に新型コロナウイルスワクチン対策室を設置し、準備を行っています。令和3年3月3日時点で予定している状況をお知らせします。問い合わせ、新型コロナウイルスワクチン対策室、健康増進課内、電話 22-1190。ワクチンを接種しているイラストが添えられています。接種の順番。1、昭和32年4月1日以前に生まれた人。2、1以外で基礎疾患のある人や高齢者施設などの従事者。3、1、2以外の人。米印、現在特例承認されたワクチンの対象年齢は16歳以上です。米印、ワクチンの供給状況により順番が細分化される可能性があります。接種費用無料、全額公費負担。接種の同意、接種は強制ではありません。接種による感染予防の効果と副反応のリスクについて十分理解した上で、自らの意思で接種を受けてください。接種方法、1、接種券を受け取る。 国の示すスケジュールに沿ってワクチンの供給状況に応じて順次接種券を郵送します。米印、医療従事者などですでに優先接種を済ませている場合は接種券を破棄してください。 2. 接種の予約をする。接種場所や予約方法は市ホームページや広報などでお知らせします。 3. 接種券と本人確認書類、健康保険証などを持参し接種を受ける。現在特例承認されたワクチンの接種回数は2回です。特設ページを開設しました。新型コロナウイルスワクチン接種に関する最新情報は定期的に市ホームページで確認しましょう。 QR コードが掲載されています。詐欺に注意しましょう。保健所などの職員を装い現金を要求する電話が確認されています。行政機関などが新型コロナワクチン接種に関して現金を要求することはありません。各種相談窓口表があります。相談内容、相談窓口の順に読み上げます。ワクチンに関する基本的な情報や予想される副反応の内容や頻度等に関する相談、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、電話 0120-761770 フリーダイヤル、毎日9時から21時ワクチンの有効性・安全性に関する情報提供やワクチンの副反応に関する相談、山口県ワクチン接種専門相談センター、電話 083-902-2277、ファックス 083-902-2212、 毎日8時30分から17時30分。表を終わります。米印、市では今後ワクチン接種の予約や接種方法などの相談ができる専用窓口を設置予定です。7ページ。5月13日土曜から大畑地区、ひずみ石井南部地区の予約制乗り合いタクシー、デマンドの運行が変わります。大畑地区、大畑渦潮号、運行時刻が変わります。表があります。出発地、出発時刻、変更後の順に読み上げます。大畑地区、8時20分、9時30分、7時がなくなりました。柳井駅、11時30分、13時、16時20分、14時20分がなくなりました。表を終わります。該当地区の社会福祉協議会への事前登録が必要です。随時受付。利用する前に柳井三和交通株式会社へ電話予約が必要です。米印、予約のない場合は運行しません。ひずみ石井南部地区、ひずみふれあい号、ひずみ地区内で乗降できるようになります。新たに乗降できるようになる場所5カ所、1ふれあいどころ437、2ひずみ出張所、ひずみ公民館、3大原バス停付近、4ひずみ小学校コミュニティルーム、5ひずみ郵便局。自宅からひずみ地区内5カ所までの運賃1乗車300円。小学生以下半額。3歳未満無料。障害者5割引。問い合わせ。予約制乗り合いタクシーの利用登録。大畑地区。大畑地区社会福祉協議会。電話 45-3211。ひずみ石井南部地区。ひずみ地区社会福祉協議会。電話 28-0001。予約制乗り合いタクシーの利用予約、柳井三和交通株式会社、電話 22-3333。 交通体系全般、商工観光課、電話 22-2111、 内線363。乗り合いタクシーの写真が添えられています。高齢者の元気は地域の元気。老人クラブで一緒に活動してみませんか？老人クラブって何？ 60歳以上の人が自由に加入できる団体、交流を通じて友達の輪を広げ、これまでに培った多くの経験や知識、技能を生かして生きがいを持って生活できる温かい地域社会づくりのために活動しています。市内には33のクラブがあり、約1000人の会員の皆さんが様々な活動を行っています。運動と社会参加をすることでフレイル、虚弱予防にもつながっています。クラブの活動内容は、心と体の健康を進める活動、健康体操、グラウンドゴルフ、ペタンク、ゲートボール、介護予防教室などのスポーツ活動、地域を豊かにする奉仕活動、清掃活動、花作り活動、子どもたちの見守り活動、一人暮らしや寝たきりの高齢者への訪問や安否確認など、生きがいを高める活動、研修旅行、手芸や料理などの趣味や文化活動、囲碁、将棋などのサークル活動。クラブの魅力は、地域で声をかけ、励まし合う仲間ができる。趣味が見つかる、生きがいが見つかる。趣味や特技を生かすことができる。健康増進や体力づくりができる。社会奉仕活動を通して地域の力になれる。様々な活動が刺激になり、認知症予防になる。心の安らぎと充実感を得ることができる。随時会員募集中、体験からの参加もできます。詳しくはお近くの老人クラブ会員課事務局に問い合わせてください。柳井市老人クラブ連合会事務局、月曜、水曜、金曜10時から15時、電話 23-0059。 活動の様子の写真が添えられています。8ページ、ふるさと学生応援奨学金、小学生を募集します。学業成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由で就学が困難な人に学業に必要な資金を無利子で貸し付けます。対象、次のすべての要件を満たす人、大学、短期大学、専修学校のうち就業年限2年以上の専門課程、高等専門学校4年、5年、専攻科に限るに在学する人、本人の扶養者が市内に2年以上住所を有する人、市町村税を完納している連帯保証人2人を有する人、奨学金の種類、貸付金額、月額、一般奨学金3万円、定住促進奨学金1万円、大学等卒業後、柳井市内に5年以上定住した場合は、全額償還を免除、人材確保奨学金2万円、定住促進奨学金の償還免除要件を満たし、大学等卒業後、市内医療機関、幼稚園、保育所に就職し、5年以上勤務した場合は、全額償還を免除。米印、人材確保奨学金は、定住促進奨学金と合わせて貸し付ける奨学金で、人材確保奨学金の貸し付けのみを受けることはできません。募集人数、各奨学金2人程度、選考による。貸し付け期間、在学する大学等の正規の就業期間、返還方法、卒業の6ヶ月後から毎月貸し付け期間の 2.5 倍の期間、最長10年内での返還。申し込み期間、4月1日木曜から6月4日金曜、市役所執務時間内、郵送の場合は消印有効。申し込み問い合わせ、期間内に必要書類を教育総務課へ提出してください。教育総務課、電話 22-2111、 内線313。イラストが添えられています。柳井ファミリーサポートセンター、会員を募集しています。柳井ファミリーサポートセンターでは、育児の援助を受けたい人と行いたい人がお互い会員となって活動をしています。子育てのお手伝いを依頼したい人、子育てを応援してくれる人を募集しています。 会員種類、依頼会員、子育て中の人、対象児童、小学生以下、米印、中学生のお子様についてもご相談に応じます。提供会員、子育ての援助ができる人、両方会員、依頼会員と提供会員を兼ねる人。主な援助活動、保育施設や習い事などへの送迎、冠婚葬祭や放課後の子どもの預かりなど。米印、発熱や体調不良がある場合など、援助をお断りする場合があります。会員登録料、無料。利用料、平日1時間あたり600円。土曜、日曜、祝日等、1時間あたり700円。申し込み問い合わせ、柳井ファミリーサポートセンター、電話 23-0668。子どもたちの写真が添えられています。
9ページ、担当は田尾本遥です。12ページまで、狂犬病予防注射と犬の登録をお願いします。犬の飼い主には、飼い犬の登録と年1回4月から6月の狂犬病予防注射が義務付けられています。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線166。犬の写真が添えられています。狂犬病予防集合注射、日程、場所。下表の通り。米印、この日程で注射を受けられないときは、獣医師のもとで受け、その場合、料金が若干高くなります。6月30日水曜までに、市民生活課で注射積票の交付を受けてください。狂犬病予防集合注射の日程と場所が表になっています。日程、場所の順に読み上げます。4月2日金曜、柳井、8時45分から9時15分、サンビーム柳井駐車場、ひずみ、9時35分から9時40分、割石消防機構前、9時45分から9時50分、若杉集会所、10時から10時5分、大原集会所、10時10分から10時25分、大里ひずみ出張所、10時30分から10時35分、中山集会所、10時45分から10時50分、宮ヶ峠旧ひずみ出張所、10時55分から11時、任道吉村様宅前、11時5分から11時15分、坂川消防機構前、大畑、11時20分から11時25分、坂川公会堂前、11時30分から11時40分、山彦ふれあいセンター。4月5日月曜、イカチ。9時から9時5分、上長野集会所。9時10分から9時15分。木部、鍛冶屋橋。9時20分から9時25分、錦集会所。9時30分から9時40分、胸金傍聴バス、車庫。9時45分から9時50分、竹常公会堂。9時55分から10時15分、伊賀地出張所。10時20分から10時25分、門前、高山寺前。10時35分から10時40分、九ヶ寺公会堂、10時45分から10時50分、朝日農機具センター前、 11時から11時5分、松山東様宅前、11時15分から11時20分、大阪藤作子様宅前、11時25分から11時30分、大野口消防機構、4月6日火曜新城、8時45分から8時55分、江南、遠山様宅前、9時から9時10分、大洲公会堂、与田、9時20分から9時25分、中村公会堂、9時30分から9時40分、小林、集会所、9時50分から10時5分、与田出張所、10時15分から10時20分、中郷集会所、10時25分から10時35分、小原集会所、新城、10時40分から10時50分、沖原公会堂、10時55分から11時5分、林消防機構跡、11時10分から11時25分、新城出張所、4月7日水曜、厚木、9時から9時5分、愛の浦停留所、9時15分から9時20分、宇都宮停留所、9時25分から9時35分、厚木停留所、9時40分から9時45分、青木停留所、9時50分から9時55分、吉家田村様宅、上三佐路、伊保の庄、10時から10時5分、近永停留所、鳥居下、10時10分から10時15分、向田川染様宅前、10時20分から10時25分、福井自治会古紙等、拠点回収場所、10時30分から10時35分、小野、中井倉庫前、10時45分から10時55分、伊保の庄出張所、11時から11時5分、中郷山本様宅前、11時10分から11時15分、旧南中学校前、11時20分から11時25分、前小田停留所、11時30分から11時40分、伊保の庄北文化会館、4月8日木曜、平郡、10時から10時10分、西平郡連絡所、10時50分から11時、平郡出張所、4月9日金曜、柳井、8時45分から8時55分、白方東一、公会堂、9時5分から9時15分、柳井港駅前、9時20分から9時35分、竜頭文化会館、9時40分から9時50分、宮本白田八幡宮前、9時55分から10時5分、大谷大和ハウス前、10時15分から10時30分、柳井町中駐車場横消防機構、10時35分から10時45分、山根市営住宅前広場、10時50分から10時55分、上田大使堂交差点、11時から11時15分、バタフライアリーナ駐車場、11時25分から11時35分、柳井市弓道場、4月12日月曜、柳井、8時45分から8時55分、 国清住宅遊園地先駐車場。9時から9時15分、龍北小学校前。9時25分から9時30分、上バサラ消防機構。9時40分から9時45分、石井公会堂。10時から10時5分、黒食い山崎商店前。与田、10時10分から10時15分。与田畑、農協倉庫跡。柳井、10時30分から10時50分。中心、西福祉センター。11時から11時10分、筒井市、集会所。11時20分から11時25分、東向こう寺自治会倉庫前。伊保の庄、11時35分から11時45分、朝日が丘、集会所。4月13日火曜、大畑。9時10分から9時15分、殿畑公会堂前。9時25分から9時30分、東本谷公会堂前。9時35分から9時45分、幸次郎学習棟教養会館。9時50分から9時55分、宮花公会堂前。10時5分から10時10分、両浜公会堂跡前。10時20分から10時25分、瀬戸老人憩いの家。10時30分から10時35分、鳴門神社前。10時40分から10時55分、ふれあいタウン大畑。11時から11時5分、本町団地駐車場。11時15分から11時25分、遠滝、大畑郷土民族資料館。11時30分から11時40分、遠滝学習棟教養会館。表終わります。割石井本様宅前を割石消防機構前に変更しています。厚木地区松竹会館を廃止しています。旧柳井環境保健所を筒井市集会所に変更しています。出張所への車での来場はなるべく控えてください。対象、生後91日以上の犬。料金、1頭あたり3050円。駐車料金2500円。駐車済み表交付手数料550円。米印、未登録の犬は登録手数料3000円。生涯1回のみが別途必要です。予防注射の注意事項。市からのはがき、受付表は問診欄を記入して必ず持参してください。3月末までに届かないときは問い合わせてください。犬を制止できる人が連れてきてください。釣り線がいらないように準備をお願いします。マスクを必ず着用し、会場では人との間隔を空けてください。犬の登録、犬の所在地、所有者が変わったとき、犬が死亡したときは届出が必要です。犬観察と注射済み表を首輪に必ず装着しましょう。10ページ